皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていきます。3人と言いましたが本日4人です。はい、今週司会進行の磯君です。そしてご一緒するのが
林です。
横山です。
どうぞ。
はい、本橋でございます。お久しぶりでございます。
はい、
今日もこの4人で、はい、今日はこのね4人でお送りします。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
本橋いるってことはなんか出張してきたみたいな
本橋といえば出張みたいな。
だいたいそういう感じで使われがちな本橋でございます。
ちょっと使われるっていうとさ、はい、なんかすごい語弊があると思うわけだってすごくあれでしょ、素敵な出張でなんというかいっぱい話したいことがあるんだという。
そうですね、
ことですよね。
はい、なので、はい、直前にご依頼をいただきまして
そんな直前
に違いました
か。昨日とかにあれだよ、ちゃんとあれだよ、ちゃんと火曜日にアップキングしてたよ。はい、はい、今日金曜日です。
はい、どこに出張してきたの？
前振りなしでいきましょう、今日は。
そうですね、はい、この前はニューヨークだったんですけど今回はヨーロッパの3都市。
すごいじゃん。
周遊の。
サント市周遊。
どこ？
サント市周遊。
あ、サントじゃないか。フィレンツェと、うん、ミラノと、うんうん、パリと、うんうん、ここまでファッションウィーク、メンズのファッションウィークで、そこからちょっとプレスツアーがあってロンドンに行って、最後スコットランドのエジンバラに行って。
エジンバラも行ったの？
行ったの。
今年やばい。
今年周遊や。
今年でした。間違えた。
何日間ぐらい？
3とか4とかですね。6月16に出て帰ってきたのが7月5です。
お疲れだよ。
3週間以上
です。
うん、長かったね。
長かったです。
あれだったよ、本橋君がいない間村田さんがね、あ、村田さんっていうのは
弊社のね営業の
ニュース部の方なんですが、はい、本橋君のこと大好きだから、あれまだ帰ってこないの、まだ帰ってこないのみたいな、来週の月曜日ですってみたいな、そういう落ち着いてっていうやり取りを何とかしました。
本橋くんがいないと、本橋くん僕の机の目の前なんですけど、こういい物置になって、なん
かいろいろ
すごい便利で、あ、本橋いつ帰ってくる
の？あ、やべやべ、片付けなきゃみたいなこと。
いつだっけ？聞くたびに磯君さんが不機嫌そうに、うん、知らねえや。
そんなことない。
私に聞くんじゃねえやみたいな感じで。
必要だって。
日本でもいろいろあったんですね。
そう、
そうドラマがあったんです。
そんな本橋さんの
待ってたよ帰りを
だったんですけど、はい、そうか。でもそう、
え、なんかさ、あれじゃん、わかるよ。フィレンツェはまずピッティイマージネウォモじゃん。
はい、
ピッティウォモね、通称、
はい。ミラノはさ、ミラノファッションウィークじゃん。
うん、
パリもパリファッションウィークじゃん。
はい、
ロンドンはなんかのプレスツアーなわけでしょ。
ロンドンはダンヒル。
ダンヒルのプレスツアーで、
はい、
エジンバラは何なの？
もうダンヒルのプレスツアーで、
なるほど。
ダンヒルはこう自社工場は持ってないんですけど、こう提携工場とか一緒に取引してるこう、うんうんうん、編み物の工場とか、
ニットの工場
に、へー、そういうところに行ってこう、
エジンバラにあるんだ。
スコットランドのものですか。
は
あ。スコットランドってなんかこうガシガシした。
なんか
織物のイメージあるけどね。
なんだっけ、あれでしょ、あの繊維発祥の地、あれエジンバラだっけ。
そうなの、
確か違ったっけ。
繊維、
あれなんか世界三大毛織物都市みたいな。
あ、そうなんだ。
うん、だその
マンチェス、
あ、マンチェスターだ。
マンチェスター、
はい、ね、マンチェスター油、万有のとこ、
歴史の話ね。飛び火の発見とか、ああいう
世界 三大織物、毛織物だ。一個が日本の尾州と呼ばれる、
うん、
一宮
ね、
一宮市とその周辺、
ね、
うん、隣と、あとまあイタリアの、コモ。
コモって絹じゃない？
間違えた。あれだ、コモの近くの
「だらさないでね」って言ってたの誰だっけ、
あれなんだっけ、
ほら
で、ビエラ、
うん、ビエラか、
はい、ビエラね。でまあ、エジンバラね、というただなんかあれなんですよ、これ豆知識なんですけど、うん、ウールの毛織物って、
うん、
今でこそ その細い糸のものが、うん、まあ、いわゆる上質なスーツ地っていう風なイメージ、
スーパー120年
代、そうそう強いじゃないですか。であれはね、80年代後半から90年代にイタリアが、うん、あのビエラが巻き起こしたブームなんですよ、
う
ん、でそれまではどっちかっていうとイギリスの、そのどこだっけ、エディンバラの割合ゴワゴワした防毛のスーツ地みたいのがスタンダード、うん、なんかだからイタリアのスーツ、あ、イタリアじゃない、イギリスのスーツって硬いんですよ、生地が、
うん、イギリス生地って、
そう、で昔のウールの、あのこうなんかみんななんかアーカイ、なんか昔の100年前のなんか生地貼り付けた台帳みたいのが好きで、うんうん、マニアとか適材メーカー結構集めてんだけど、うんうん、昔のウール地ってめっちゃ硬くて、うん、っていう、
硬そう、
そうだからエジンバラも多分結構ボスコットランドの割合硬めのスーツ、あのウール毛繊維だと思う、
はい、
という、はい、ちょっと無理やり差し込みました。どうだった、エジンバラ、エジンバラから聞いちゃおうか、
エジンバラが行くんですか、
確かに全部話すの
確かに、
ちょっと元橋の意思としてどこが一番話したいってことなのか、
ね、ね、ごめんごめん、エジンバラもしかしたら省略されちゃう可能性がある
ごめんごめん、インプレッシブだったところを
教えてほしい、なんか結構エジンバラも結構疲弊しててなんか記憶が飛び込み
あ、最後の方だったね、
え、そんな20何日も行っててお腹壊したりはしなかったの、
意識朦朧って
、あ、お腹はなんか壊れ、
意外に体に
最初の方はそう、あのちょっとフィレンツェ危うかったんですけど、うん、途中から慣れたのか大丈夫でした、
ね、そういうもんだよね、
そうそうそう、
え、なんかちゃんと仕事の話から聞くのか、美味しいものは食べたのとかから聞いていいのか、
もうどこからでも多角的に掘り下げていただいて、
じゃあでもさ、せっかくさ、うん、今回だからいつもニューヨークとか行ってたけど、うん、初めてのヨーロッパで、しかも今までウィメンズだったのが今回メンズだったんだよね、
はい、
初参戦だった
ん
だ
から、すごい振り幅が
ズドンズドン、
あれだってよ、なんかスナップとか出てたよ、あれなんだったっけ、防具かなんかのスナップに出てたの、
あ、なんかあれですね、村上さんとツーショットみたいな、
大塚さんとかも出てたよ、
あ、大塚さんと
映ってたってことだよね、
あ、そうそうそうそう、う
ん、まあなんかあのそうですね、いろいろそう村上さんと一緒にこう回らせてもらって、うん、いろいろ勉強になりました。
あ、
はい、初のメンズファッションウィークは何が一番インプレッシブでした？
ショーのあれはさとき、やっぱめっちゃ暑くてビビりましたねっていうのが最初に、
今だって暑いってあれだもん
ね、ヒートウェイブね、
どこが一番暑かったの？
熱波が、全部暑かった、なんかパリとか38度とかに最終的に、
体感的に日本より暑い、
僕はなんかこう日本ってこう湿気がすごいじゃないですか、うん、だからこうなんかもわっとして、なんか日差しとかもこう、なんかこの湿気になんとなく
包まれる感はある
ね、包まれたもわっとした感じと比べて、向こうってこう湿気あんまない、ミラノは結構あったかな、でもパリとかないから、なんか突き刺してくる感じとか
が
結構、それが質が違う暑さって感じで、なんかこう容赦がないという感じでしたかね。
あの街ではサングラスが必要というのが、
そう、こうなってこうなりました、
眩しい
みたいな感じで、
しかも長いんだよね、9時とかまで明るい
もんね。そうなんですよ、だからファッションウィークってこう朝からもう夜までこうずっと回り続けるじゃないですか、うん、9時から8時で、8時スタートでも大体こうほぼ全てのショーが押すので、悪い時はこう9時前ぐらいからこう最後始まって、なんか終わったら10時、でもまだ明るいみたいな感じ、うん、なんかやっぱこう日差しってなんか体は元気にはなりますけど、日照時間が長いとやっぱ疲れるというか、
感覚が来る、
感覚がバグって、
うん、休んだらいけない気持ちになっちゃうもんね。
なんかずっとこうレッドブル飲み続けたらおかしくなるじゃないですか、なんかそういう感じで最後の方はなんかもう体が変になりそうでしたね、
うん、慣れるわけじゃなくて、
なんか
対応できないと、
ちょっと対応できなくなってましたね、最後鼻血を垂れ流しながら歩いてました
、本当に、
はい、
そう、別のなんか体調不良じゃない
ですか、熱中症とか、熱中症、そう、僕なんか
大丈夫か、
長袖しか持っていかなくて、
それはなんでなの、
そう、それも後から話そうと思ったんですけど、うん、あのなんでって言われるとあれですね、長袖の方がかっこいいと思ってる
暑いことはある程度予想してたと、日本以上に暑いっていう
のは、でも僕日本の夏は長袖でいけるんです、
うん、今も長袖着てますよね、
シャツ腕まくりしてる、本橋くんってさ半袖 のイメージ。
あ、そう、そうなん
です。そんなにないよね。
僕めっちゃ手とか細いんで、あのなんか細いっていうコミュニケーションを取るのが
面倒いの
ね。面倒くさいんで、まあどうせ隠しててもバレるんですけど、細いのはなんか。それで、そう、長袖のちょっとオーバーサイズのシャツばっか着てるんですけど、夏。そう、やっぱちょっと来年はあの前腕を鍛えて半袖着ようかなと
思うぐらい。いや、シャツとかだったら別にこうまくり上げるとかそういうレベルじゃないんだ。こう腰に巻くとか肩にかけるとかある
じゃん。なんか向こうの人やっぱこう服装が結構ルルレモン的というか、もう結構
あ、まあ結構
女性アスレジャー的な、
そうそう、アスレジャー的ファッションで、なんかそれもこう結構日本との違いを感じた部分ではあって、それも話そうと思ったんですけど、なんか結構やっぱそういう格好をした方がいいなっていう感じ。
あの街の気候には合っているな、
うん、うん、そういう感じですね。
まあ、なんか肉体美を見せつけてくるカルチャーだよね。なんかね、ぴったりして、
う
ん、
そうですね、
うん、だってイタリアのさ、シャツとかさ、やっぱりこう腹がさ目立つもん。
なんかこの会話前もしたよね。
いやもう本当に、
うん
うん、
鍛えてください。
はい、まあ、そんなこんなでね、暑かったということですけど、うん、なんかピッティオーなんてさ結構カルチャーショックじゃない、なんか本橋くんからしたら。
あ、それはあのピッティ君みたいな人たち。
そうそうそう、
トラットおじさんたち。
そうです、まあ、トラットおじさんは、まあ、あのこの気候の中でもなんか
スーツを、
そう、スーツを
ちょっとトラットおじさんやってんの。
トラットおじさんやって、
見上げた心意気だぜ。
すごい、あれはある意味もうプロフェッショナルの領域ですよね。
なんか汗かかないの。
汗は確かに、
その人たちは
汗かいてるように見えないですね。
どういう仕組みなの。そういうもう
慣れて慣れて、
体がもう
感染が閉じられてる。
そういうなんか新、なんかそういう領域になしてるわけ。
うん、なんかこう体をそう順応させてるんじゃないか、こう夏のスーツ。
すごいね、なんか違うレベルの話になってるね。
あ、でも多分数はピッティ君の数は確実に減ってますね。
だんだんちょっと、うん、あれなんだ、もう今、うん、イエローぐらいになってる、うん、レッドまではいかないけど、
うん、ちょっとさすがに、まあ、ピッティ自体がもう昔のそのイタリアンクラシコみたいな感じから、うん、多分結構
ライフスタイル、
ね、そう、スタイルは変わってきてるけど、まだピッティ君は変わらずにいるはいるみたいな感じで、ちょっとなんか展示の内容といる人のちょっとなんかちぐはぐ感が面白かったり。
あ、そうなんだ、
うん、
ああ、展示の内容の方が先行ってる。
展示の内容先
行ってるというか、その猛暑に対応している。
う、ね、うん、対応し、なんかこう
思考なんていうの、スタイルも変わってる、はい、
うん
うん、
もうそのクラシコみたいなのがだんだんちょっと今っぽく
な
くなってきてるから、ピッティ自体もこう人も出店者も減ってるので、
うん、
まあ、ちょっと方向性を変えようねみたいな感じで、こう最近はなんかピッティランニングみたいな、こうちょっとランニングに
先シーズン、そうですよね、そうそうそう、
フォーカスしたり、急にピッティファイヤーとかいうちょっと謎のテーマ。
ファイヤーって何？
秋冬はファイヤーだったらしいんですけど、なんか大塚さんに聞いたらちょっとよくわからなかった。
なんだか ファイヤーの全然説明を聞いてないんだけど、なんだ名前しか聞いてない。
批判的だもん。
批判的っていうか、まあ愛あるこうありまして、なんかこうあるんですよ、展示会全体をこう、
うん、
包括的に、うん、こう包み込んでるテーマがあるんですけど、うん、それがあの自転車の、今回自転車だったんですけど、う
ん
うん、過去にはランニングの時もあれば、
スポーツをやるってことなの。
いや、そういうわけでもない、多分アスレジャー、そう、ライフスタイルの方に振っていきたいんで、
うん、
なんかそういうあの多分テーマを設けて、もう少しこう機能的なパフォーマンスウェアと か、
うん、
なんかそっちの方もこう入り混じって、最終的にはまあそのピッティのそもそもライフスタイルってどこを目指してるのかっていうのがまだ多分言ってるだけ不明確では、不明瞭ではあるんですけど、なんかそういうものをこう取り入れて模索している。
出店者が増えたらいいなって、
そうなん、
来る人も増えたらいいなっていろいろ手探りでやってらっしゃる、
ね、新しいチャレンジはしてるけど方向性はちょっとまだ見えてないなみたいなのが今ピッティなんですよね、
う
ん、
なるほど。自転車の展示とかは結構あったの。
なんか正直その
自転車ウェア、
そう、なんかね、一部のテナントじゃなくて出店者さんは結構自転車をこうボンって置いてたりとかはやってるんですが、やっぱりこうそこはちぐはぐというか、なんか別にあの ね、自転車を置いてあるけどその上にかかってるのは普通のテーラードのスーツだったりとか、
ほう、
なんていうんですかね、やっぱり、うん、そもそも出店ブランドはまだイタリアンクラシコ系の、
うん、
まあ、それこそあのヘルノとかブルネルクチネリみたいなところがやっぱりこう皆さんの一番の目玉 で、
うんうん、
でそこが出るからうちも箔がつくからっていう感じでこうイタリアのブランドがやっぱりこういっぱい来ていて、でそこにが結構やっぱりにぎわってるけど、そのなんか自転車でキュレーションされてる建物みたいなところはなんかちょっと山っぽいブランドとか自転車系のブランドとかちょっとパフォーマンス系のスニーカーとかが集積されてるんですけど、まあなんかそこはそんなに人が集まってなかったりとか、
なるほどね、
うん、なんかねまだ過渡期って感じで
模索していらっしゃるピッティであります、は
い、う
ん、
そういう感じで。
そして次なる年ミラノ、
ミラノに飛ぶと、
私ねこれが聞きたかったの、うん、あのプラダのブルマ、なんかさああいうファッションショー行くとさ、そのシーズンのランウェイにすでに出てきているものを、すでにそこに来てる人たちはすでに街でも来てたりするじゃん、なんかそこに集まる人たちは業界関係者、うん、ああいうブルマ姿みたいな男性はいるの？
ブルマのおっさん、
あでもブルマはいなかったですね、
うん
うん、来場者にはブルマはおらず、結構どっちかっていうといわゆるプラダっぽいミニマル、
うん、
テーラードベーシッククロージングスタイルみたいな感じの人が多くて、多かったかな。でも僕はプラダはあの坂口健太郎パイセンと、はいはい、あのトゥワイスのサナを撮るっていう使命感に
燃えていたの、
燃えていたの、燃えていたっていうか、あの、はい、なんかもうこれ撮れなかったら日本に帰れねえと思って、
何のために行ったんやんねんみたいな話ですからね、
そこにちょっとフォーカスしてたので、うん、あんまりこうちょっと来場者の格好そんなに覚えてないか、
うん、なるほどね、
はい、
それは成功したんですか？
そうですね、まあ、あの見たら坂口健太郎が来てるなとかサナがだなっていうのが分かるぐらいの映像を撮りました、うん、車から出てきて
インスタのね、そちらのリールを見ていただければ、うん、あの
次第点
ちょっとね、今一瞬聞きトラブルで一瞬音声が途切れてるかもしれないです。
はい
はい、
はい、
あのなんだっけ、坂口健太郎とその話、うん、あ、まあ、いっか、はい
はい、今の時代はそういうことしないと、
そうですね、
大変ですよね、
やっぱりセレブリティはなんやかんやでこれからも来続けるでしょうし、それを僕らは追い続けなければならないという、そういった使命感を持って取り組みたいと思います。
はい、
はい、
ドローンとかで撮れないのかね。
ね。
うん、
ドローン上から
こう。そうだから、もうドローンがこう顔を感知して、あ、坂口健太郎だって言ったらブロロロロロロロロロロ
ロ。確かに。
だからもう別に人間じゃなくて、ドローンがこう、うん、ビーン。
ドローンがコメントも取ってくれると。
そうそうそう。だからこう。
確かに。
うん、
取材の DX だね。
うん。ドローンが坂口健太郎までこう目の前で飛んでいってコメントくださいってドローンが言うんだ。坂口健太郎困るよね。
はい
はい、
はい、
え、ミラノ、
ミラノはそうですね、
ミラノはさ食の都でもあるからさ、なん
か今もうファジョの話もしない
坂口健太郎の話だけじゃん。飯はね、やっぱりイタリアの方がパリより断然、あ、行った店もあるかもしれないですけど、うん、断然うまかったです、ね、
よかったじゃないの。
そう、
何食べたの？
ピザとパスタを食べました。
別に日本にいるときあんな変わんなそうな。
サイゼリア行けよ。
サイゼリアはやっぱね美味しいですよ、本場なんで。
ちょっと話が全然分かんないから。どっちの話してんの？
そう、何日間ぐらいいたの、ミラノは？
え、ミラノはミラノは比較的短いです。5日間、4日間、そう、ミラノファッションウィークは4日間なので、うん、なんか滞在はそのぐらいですかね、
うんうん、でパリ、
パリです、
うん、パリ一番印象に残ったのは何ですか？
パリ、そうですね、普通に、こう真面目にやっぱりファーストショーのあれを見るなら、見るというか話すなら、すごい僕もなんか すごい盛り上がってたのはドリス・バンノッテンがすごい盛り上がって た。そう、僕はそもそもこうあの村上編集長と一緒に行って、村上さんしかやっぱ入れない賞もあれば僕も入れてくれる賞もあって、ドリスはあの2人とも僕も入れて見たんですけど、なんかこう、あ、これすごいいいなと思って見てて、で最終的には拍手喝采みたいな、アプローズみたいな感じだったんで、なんかこう、あ、僕のこうファッションショーを見る感覚は初めてながらちょっとこの会場と一致してたっていうことに安堵を覚えるとともに、なんかこう盛り上がってる感じが、あ、これはなんか、あ、ファッションショーってこういう風にやる意味があるなっていうことはすごく感
じました。なるほどね、そういう場があるということを、
高揚感がある。
何が良かったの、あなたと観客が感じたのは何だったの。
なんかこうすごいなんかね、こう提案としてはすごくこう結構ツヤっぽいこうサテンみたいなとかシルクみたいなこうツヤっとしたこう洋服とか、こうカラーも結構ちょっとフューシャピンクみたいな色とか、あの明るいグリーンとか、若干こう男性が取り入れるにはちょっと抵抗感があるフェミニンっぽい色とか、こうなんかそれこそちょっとブルマまではいかないですけど、
ね、サイクルショーツとかもよかったよね。
そう今回のファッションショー結構、あ、そうですこういうやつ結構今回ブルマに、プラダのブルマに限らず下着っぽいインティメイトウェアみたいなのが多かったんですけど、まあドリンスバンドっても結構そういうの取り入れたりして、
ボトムズが特にそういうインティメイトというか、ね、
そうだからすごい自分が着たいっていうよりは、そう この
ショーツだ、今みんなで見てる写真は、
うん、だからまあ、うん、もうあれだよね、服の形で言うと本当、まあ、上着は羽織っているものの、なんかまあ形だけを見ると下着みたいな、部屋着みたいな感じだが、まあ、割合ちゃんとした素材を扱ってるという
刺繍とかもすごい、
今見てるのもなんかショーツなの、これワンピース、
これは上下セットアップで、
上下セットアップの、ま
あ、これは多分売られないんじゃないかなと思うんです
けど、インド刺繍とかも、ああ本当にザートリスだみたいなやついっぱいあったもんね、
すごいですね、なんか多分前のドリスも花柄とか使ってたと思うんですけど、もっとよりこうよりフェミニンよりというか、
うん、そうね、なんか若干女性っぽい、そう
スカーフみたいな感じの、これ、巻いてんのが、
そうですね、なんかこれがやっぱりこう
下半身の方に巻いてるのが、
パレオ男性が、
そう、
その上にちょっとスーツ、ジャケットっぽいのを着てる男性だったりとか、
なるほど、
なんかこれをそうですね、自分がすぐに着たいかって言われると多分着ないんですけど、なんかメンズのファッションって今ずっとレディースのウィメンズの方はもう結構変わってますけど、クワイエットラグジュアリーみたいな、まだシンプルな感じが続いてる中で、結構やっぱドリスはすごい装飾的で、こういうあのパッと目を引く華やかな、もうあでやかぐらいに見えるようなこうスタイルで、それがまずこのそのずっとミニマルなファッションのこう中ではすごくこういうのを打ち出すのはすごい、その分コントラストでよく見えますし、こう勇気があるなっていうふうに思って、
それが観客にも響いたと、
みんなが求めるドリスだったよね。
そうですね、
ドリスでもあれなんでしょ、デザイナーじゃないんでしょ、今デザインチームがやってんの。
ですね、
あれ新しい人、
そうです、ね、ちょっと名前が飛んじゃった、なんだっけ、
デザイナードリス・バンノッテン本に名前の、
ジュリアン・
クロスナーです、
クロスナー
っていう新しい
クリエイティブディレクター
がなってると、でもなんかあれ、俺なんだっけ、昨日コムディ・ギャルソン行ったらメンズのそのコレクションラインがピンクのなんか結構シースピンクのジャケットとかちょっとシースルー素材だったから、今ちょっとそういうのが流行っ、メンズでも
メンズのシースルー流行ってますよね、流行ってるっていうか、暑すぎるからもう着ざるを得ない感じ、
そうですね、
メンズピンクみたいなね、ピンクの
シアー系はメンズも、
まあ、でもピンクはさ、ちょっとさ、おじさんには抵抗あるよね、
あざとい感じになりますかね、
だから横山さんはどう着たんだ、あざと
くだからほらね、我々の世代でさ、ピンクって言ったら林やペーパーみたいになっちゃうからさ、
色のトーンの問題だよね。
そうです、
ね。なんかもうちょっとなんていうの、もうちょっとさ、ね。 サーモンピンクみたいな色だったよね。
あ、うん、はい、
ちょっとスモーキーな感じのやつとか。
え、そのさ、ミラノでもファッション、あ、ミラノでもパリでもさ、こう本橋ナンバーワンファッションショーっていうのはなんだ、な
んだ、うん、いやこれもナンバーワンにあれですし、僕なんかすごい、でも僕やっぱルメールがめっちゃ好きなんですよ。僕ルメールが、
うんうんうん、ルメールは入れた、
ルメール入りました、
うんうん、大好きなルメール実際見て、
やっぱそうルメールってなんか僕結構ルメール結構買ってるんですけど、
うんうん、
やっぱこうずっとテキスタイルが変わらないんですよ、
うんうん、
こうなんかウール 45% ポリエステル 55% のなんかそのテキスタイルと、あとナイロンが混ざったシルクがすごい良くて、でそれ夏でも着れるし、まあ、冬とかでも着れるんですけど、それ洗っても全然シワにならないし状態も劣化しないし、なんかそれをずっとこうルメルって使ってくれてるんで、なんかこう来シーズンもこう、まあ、例えば見て新しい形だったとしても、これきっと着心地がいいなとか、
うーん、
まあ、なんかそういう想像がつくというか、なんか毎年こう完全に新しく提案されるっていうよりは、なんかこうどんどん拡張していくみたいな、あのそういう世界観みたいのがあって、でなんかスタイリングもやっぱこう、あの月曜日に出る特集号にも書いてあるんですけど、うんうん、やっぱこう小物使いとかがめっちゃ上手。
何が？
あのなんかね、ネクタイじゃない、メガネとかをこう胸元とかに刺してるんですけど、それがこうキラッて光って、なんかこう村上さんとかジュエリーみたいに見えたって言ってたんですけど、なんかそういうこうなんていうんですかね、
小粋だね、
こいつそう洒落てんなみたいなスタイリングって上手だなと思ったし、まあ、ルメールに限らず、うん、今回アミとか、あのそういうちょっとこうこじゃれパリ
パリ感ある
みたいなのがすごい、やっぱそういう上手いんですよね。そういうなんかこうベーシックだからこそ、スタイリングでこういかに洒落気を見せるかみたいなのが、やっぱこうランウェイで歩いてても普通におしゃれだなって分かるのが、
やりすぎじゃなくてね、
そうさっきのドリスのこうパッとやっていうのもそうですし、うん、そういうなんか、うん、
なるほどね、
参ったみたいなのも
センスいいみたいな、
センスいいみたいな、
うん、こうじゃあ静かな熱気というか、ショーもなんかこう、あやっぱいいねっていう感じが、
うん、そういう感じ、
実際そういう感じなんだ、
うん、え、私たちが実際にそれを取り入れるのはどうしたらいいの？センスいいみたいな、
やっぱ毎朝スタイリストさんに組んでもら
う、そんな
あ、そのぐらいちょっと難しい、
いや難しいよね、
うん、なんか難しいと思います、
センスって、
そう、
え、でもな、ルメールって何年のブランド設立も長いよね、
うん、
もう20、30年やってる
の、ね、そうですね、なんか昔のクリストフ・ルメール時代はもっとこうオタクっぽくて、
うん、
あのなんかテキスタイルとかもなんか多分あんまモテない感じの服だったんですけど最近はなんかちょっとモテ服になってきてて、なるほど、
いやだから継続が大事なんじゃない、うん、
ルメールが変わったのか世の中が変わ
ったのかどっちなんですか、ね、両方
だからちょっとさ、毎日ちょっとずつちょっとこう練習していけば、
う
ん、
そうだね、
20年後にはルメールみたいになれるかもしれない、うん、最初はオタクっぽくて、
なるほど、
サラ・リン・トランさんがやっぱこう、はいはいはい、これじゃモテないわよっつって、もっとこうしなきゃみたいな、
え、最初の頃ってサラさんいなかったの、
うん、いなかったんじゃないですか、いたんですか、クリストフ・ルメールの時はいたんですか、
わかんない、
わかんない、まあでも
あれなのかな、やっぱお金もらって余裕ができて、うん、できたのかな、
いや違うと思う、やっぱさっき横山さんが言ったよ、その20年間この日々センスを磨き続けるってことなんじゃない、
うん、じゃあ俺も今日から頑張ってちょっとずつなんか小物使いやったら、
うん、
60とかぐらいにはちょっと小粋なおじさん、
そうそうそう、
おじシニアみたいになれんの、
うん、素敵やん、
俺頑張ろう、何からやればいいんだ、ルメールに今度聞いてみよう。
販売員さんに。
いやいや、あの本人に。なんか昔に比べてちょっとなんかおしゃれ、どうやったらな
れますか。オタク感薄れたと思うんだけど。
僕みたいな人でもなれますかみたいな。多分いい人だから、 あの、うん、なんか真摯に答えてくれると思うんだよね、うん
うん、はい、
はい、
パリはなんかなかったの？スリにお財布取られるとか、
パリトラブル、
そうそう、電車間違えるとか、結構すられそうじゃないですか、
うん、
全然なんかだからやっぱ
あのジャポで狙い目よって言われそう
みたいなやり方だったんですけど、でも意外と大丈夫でしたね。
ほー、うん、
なんかわかんないです、もはやすられたの気づいてない可能性ありますけど、
ね、あ、そういう可能性、
困ってないんでしょ
うか、なんかそういえばないみたいな今多分大丈夫です。治安は、治安の悪さは、あの旅がこうスコットランドはあれですけど、どんどん進むにつれて治安は悪くなっていった
。あ、だんだん北上するにあたって、
そうですね、
治安悪くなるの。
もうなんかロンドンって結構今やばいって言われてるじゃないですか。
うん。
ほうほう、
うん。なんかそういうの体感しました？自分直接被害に遭わなくても、なんか一緒に行った人がなんかトラブったとか、ちょっと危ない目に遭ったとか。
一人で歩いたらいけないとか。
あ、ありました。そう、あのあるショーで、うん、パリのあのショーが終わった後に切りつけ事件がありました。
切りつけ？
うん。それはあの僕の第一報の、あのパトロール面のメモに書いて
あ、あの銃声が聞こえた
って。あ、そうです、
フォトグラファーの人が、
そうです、武田大輔さんという霊感フォトグラファーの武田大輔さん曰く、あの銃声が聞こえたと。
え、霊感フォトグラファーって言われちゃうと聞こえてないん
だよ、ね、俺もそう思ってる、ね、
そう、あのトッシーと、トッシーじゃないか、うん、伊藤さんとね、
ええ、
こう、あれなんかお化け屋敷パッドあったじゃないですか、うん、
あの時の
ショ ー、あれが、だから僕はちょっと最初またなんか霊感かなと思って、そう、でもなんかあのツイッター X 見たら、うん、あのキッドスーパーっていうブランドで、うん、ボード、なんかこういうインジャリーみたいなのを起きたみたいなの書いてあって、うん、あ、本当じゃんみたいな感じで、
だからショーの人が切りつける、ショーの、
ね、そこまでは書いてなかったんですけど、ショーの会場の近くでこういう事件があったっていうの
は、場所どこだったの？
あれは、あれです、ルーブルの、ルーブルです。
え、そんな
治安いいとこじゃん、ま、
そんなところでそんなこと、
銃声なの、切りつけなの、
切りつけが、切りつけられたっていうのはあの X には書いてあって、銃声は、
はい、霊感フォトグラ
フィーの武田さんの証言
だ、まあ、もう少しまともな情報ソースないの、なんかその、
武田さんまともです、
記事になってたとかさ、
武田さんまともですごくいい人で、こうちゃんと写真
撮って、何を信じている、信憑性がない、
やばいね、そういうような言われるようなことが少なくともありましたよ、
実際にあったのかどうか分か
んない、武田さんはちゃんとこう見たらしいんです、
あ、切りつけられ、
切りつけられた時に僕は逃げてしまった、だけど、うんうん、やっぱフォトグラファーとしてはそこで一歩踏み込むべきだった
っ、報道カメラ
マンじゃん、なんかそういうこと言ってて、うん、だから僕は信じてます、
ね、なるほど、
はい、ナイフ、
ナイフみたいな、
銃声じゃないと、
銃声は、銃声はまあ分かんないですけど、ナイフは確実
あ、そう、まあよく分かんないけど、まあいや、
そうです
ね、うん、っていう、パリとさ、ミラノってさ結構違うよね、コレクションの雰囲気とかさ、
そうですね、うん、だいぶ違いますね、
な、何が違うの、
なんかミラノからそもそもなんか今パリに拠点を移すブランドが増えてたりとか、
あのミラノからパリに、そ
う、ミラノからもうパリで発表を移したりとかするブランド増えたりとか、そもそもメンズをやめて、まあ、今ジェンダーレスみたいな感じなんで、ウィメンズの方で両方発表しちゃったりするっていうのが増えてるんで、若干ミラノは盛り上がりに欠けてるっていうのが否めないと思います。だからプラダとかドルチェガッバーナとか、あ、ドルチェガッバーナすごい良かったですけど、
パジャマルック、
ね、そう、パジャマルックとかすごい良かったですけど、まあ、なんかそういったところが今あの頑張ってる感じで、だからバイヤーとか、なんだろう、ファッション系のジャーナリストみたいな人も結構多分ヘリ気味だと思います、はい、
パリしか行かないってこと？
そうです、バイヤーとかパリからみたいな、なんかそういう
の、だって結局パリで展示会してんだもんね、
そうなんですよね、うんう
ん、ああ、なるほどね、ミラノ行かない、パリしか行かないってことじゃん、
まあ、まだミラノは行ってる人は結構一定数いると思うんですけど、
ちょっと減ってるんだ、
う
ん、
減ってると
思う、なるほどね、
代わりにコペンハーゲンに買い付けに行ったりとかね、
コペンハーゲンカジュアルウェアってこと？
コペンハーゲンの展示会なんていうやつでし
ょ。え、コペンハーゲンのファッションウィーク？
あ、コペンハーゲンファッションウィーク、
うん、
コペンハーゲンってカジュアルウェアじゃなくてなんかサステナか、
北欧ミニマル、
北欧ミニマルみたいな。え、ああいうセシリー・バンセンとかも最初コペンハーゲンじゃなかった、うん、
ああ。
というね、
というね、うん、でその後ロンドン、あ、そうか、ロンドンはプレスツアーか、
うん、そうですよ。
あれですか、うん、オアシス再結成で湧いてました。
ああ、あ、そっか、僕はあっちでした、気を取られてたの、あのベゾス結婚式の方。
ああ、
ベゾス結婚式はどこで盛り上がったんですか。どこで盛り上が
ったんですか。だから僕なんかまあ、死にそうでしたけど、なんかベネチア最後行きたいなとは脳裏によぎりましたけど、うん、ちょうど日程かぶってたんですよ。
あ、
7月、
あ、ベゾスと、
そう、ベゾスの結婚式と。
ベゾスの結婚式の時にあなたはどこにいたの。
僕多分その時エジンバラだったから、うん、そう、スコットランド。
帰りベネチア寄るってなかなか、
なんかこう、逆じゃない
そう、
フィレンツェにいるんだったらまだ分かるけど、
そうだからなんかそう最後行きたかったなみたいな。最後トランジットしてアムステルダムから帰ったんですけど、
うん、
なんかイタリアからこ
うどうにかできないかな
って。そうそうそう、
うん、結婚式出たかった。
いや、出たかったか見たかった、
見たかった。
なんかすごい限界体制だったらしいじゃないですか、
うん、
もうレスピーがベンチアに来ないでとかいうね、あれもあったし、
そのイギリスでもかなり話題になってた。
なんか僕とか、 なんか周りのジャーナリストの人は話してましたね。なんか
僕と周りのジャーナリストっていうのはどこのジャーナリスト？
あの
日本のジャーナリスト、
先見の小笠原さん。
あ、日本のジャーナリストね、うん、
あ、小笠原さんはなんかプロレスの話してたかな、なんか違う元気
そうで何言ってる
そうそうそう、
え、そんなんかさ、あのドレちゃんのガッパーナのパジャマとかもさ、ベゾスの結婚式ともなんか紐づいたんでしょ。
え、そうなんですか。あ、そういうこと、うん、え、そうなんだ。
あれちょうど3週間後とかでしょ。
確かに
3週間だっけ、
う
ん、
なるほど。
あ、ごめんなさい、全然それ知らなかったです。どういう紐付け。
いや、だいぶなんかあれだよね、奥様の方着てたのもドルガバのあのオートプチュアルタモーラとか着たし、
それはちょ
っとなんかパジャマルックがなんだっけ、前日夜のパーティーのテーマとかなんかそういうような感じだったような。
すごいですね、さすが行った僕より
詳しい。仕込まれてんだなと思って、はい、
はい、ダンヒルは何だった。
ダンヒルはもう最初冒頭に申し上げたような、ダンヒルのものづくりをこうもっと知ってもらいたいっていうような、多分ダンヒルもいわゆるおじさんのスーツっていうイメージが強くて、
うん、
でやっぱすごく最近はこうこじゃれた感じにまた刷新していて、でなんかこうなんだろう、広報プレス機能が今インハウスであのリシュモンで、
はいはい、
自分たちでやるようになって、改めてダンヒルってどういうブランドなのっていうのを多分僕たちとかプレスにもう一回伝えようみたいなあの意図で、今回はそういうものづくりの現場にご招待いただきました。という涼しくてとても良かった。
良かったですね。
羊と馬と、あ、もう すごい住みたかった、そのままここで骨をうずめたいなと思いました。
あ、いいとこなんだ。
めっちゃ良かった。
エジンバラって言ったっけ。
エジンバラから、どこに連れて行ってもらったんだっけ。なんか車で、
どういいの、気候がいいのと何自然が。
気候も自然もいいですし、治安もいいし、山もあります、
うん、
スコットランドまで行けば涼しい。
涼しいです。だから冬はやばそうですけど、
うんうん、
この時期は最高だと思います。何度ぐらいですか。15度とか。
あ、そんなに違うの、は
い、
そんな違う
の。ちょっと寒いね。
ちょっと寒いです、
うん、服装全然違うじゃん。だったらも
うそうです。だからあの
本当何でも持っていかなきゃいけなくて大変だね。
そうなんですよ、寒くて、うん、だから今回のその特殊のすごい重要なスタイリング一つにシャツレイヤードっていうのをあげたんですけど、はいはいはい、僕はあの意図せず寒くすぎてシャツを重ね着してました。
シャツレイヤードにしてました。
着せずしてね。
着せずして
最先端最先端
アミパリス。そうちょっと、
うん、
そう下手くそなアミパリスみたいなこうルメールみたいな格好をしてって感じでございますね。
ウイスキーは美味しかった。
ウイスキー飲んでないです。
飲んでないの。
疲れて眠くてもこうなんかこうオレンジジュースとかなんかなんかトマトジュースとか
も、
だからずっとイタリアからこうパリの定時会ずっと行くのが毎回シャンパンが出てきて、
うん、
美味しいですけども最後の方なんか
朝から出てくるしね。
そうなんですよね。 だからもうアルコールはええですってなってました。
10時間あったの？
10時間なかったですね。
全然ない。
全然なかった
です。その3週間の日程の中で移動日で少し自由があるとか。
まあそうですね。あったらもっと仕事できたやろって言われるんで、ちょっとなかったっていうことにしておきます。
そんなこと言えないんですよ。そこまで詰めでやれとは言
う。まだ日記が完結してないですよ。
ああ、あれ完結してないよ。
まだあと最後の2日半ぐらい残って。
2日半？
もうなんか
あるな。
もう日記が追憶になって。
日記っていうのは今記事で連載で書いてる。
あ、そうです、うん、こうやってるんです。
なんだか正式なタイトル、
2026年春夏メンズこれなんだっけ、メンズこれリポートに変えました。日記から
途中からリポートに変わってたよね。
なんかやっぱ日記
だったのに。
そう、
日記だとね、もはや追憶になって
ます。そう、追憶
リポート
ちょっと、そう、なんかね、次からまあちょっと解像度というか、こうまだ初心者で感想に、なんだろう、もう難しいじゃないですか、そういう最初からいろいろ分析する。
あ、なるほどね、出てきたものを、
うん、だからこう書き進める手がなかなか
進まずね。
進まず、
あ、いや、もう高橋くんってすごいなと思うのはさ、ちゃんと話に押しをつけてオチをつけていくよね。
でももうさ、あの最近落ち着いてないです。
そう、なんか初日のやつ読みました。
なんかうっすら読んだ。
なんかピザの話が、これがピザを食べたんですけどみたいな。こんなどうでもいい写真を載せやがって、でもこういうのが面白いんだよなって思いながら読み進めていたら、うん、なんかちゃんと最後がなんかそのピザとうまいこと絡まって、
そうです、絡めて、なんかピザをこうやって、まずショーの合間にピザを食べました、うん、でピザがでかすぎて食べきれませんでした、うん、だから箱に入れてもらいました、うん、で次の会場にダッシュして行ってピザ持ってたら、なんか英語でここではウーバーしてねえよって笑われて、でなんか、あ、ここウーバー届けるとかここじゃないねみたいな、こう冗談を言ったんですけど、うん、まあでもこうショーを見てると、いいショーと良くないなって感じるショーはやっぱりこう届けるべき相手とそうじゃない相手っていうのが、なんかこう見えてるか見えてないかみたいなことが大事だなと思ったんで、ウーバーもファッションショーも届けることが大事なんだな、丸みたいな感じで締めたのが、そこまで良かったんですよね、うん、第1回ぐらい。だんだんこう
ちゃんとオチがついてると思ったん
だよね。だんだんこう疲れてくると、やっぱユーモアって余白、心に余裕がないとできないんで、なんかもうなんかできなくなっちゃう、
ね、
うん、
あったことを淡々と
そう
はい
っていう感じでやってみました。
まあでもさ、読む人はさ、そういうこう、とにかく 何が起こってたかを知りたいわけだから、
うん、
まあそんなオチがなくてもさ別に大丈夫だから、あの、ね、どんなショーだったのかとか、うん、まあ、写真だけじゃ見えないところを、まあね、本橋くん、
そうですね、
テキストで埋めればいいわけだから、まあ
そう、
ね、オチはさ二の次三の次でいいかなと思うんだけど ね、
そうです
ね、励まし。
いや、でもそう、なんかもっとこうショーのレポートで面白くできていれば、もう無理やりオチをつけて面白くする必要ない。
いや、ショーレポート面白いって、それかなりの
一番難しい、
うん、
じゃあショーレポートは読んでても基本的にあんま面白くない。
いや違う、面白い時はあるよね。
面白い時もある。
あ、ジョブノ君のこの間のさ、
確か
バレンシアガの靴ルすごい面白かったけど、うん、
ショーレポートってさ一番難しいと思うんだよね、
うん、
あのもちろんすごい、なんていうの、エッセンスがさ15分の中にさこうギュッとされてるけど、必ずしもそれを読み解けるのって、まあなんていうの、経験とあと前から見てるかとかってあるじゃん、
うん、
だそれをさ、しかもまた文章でさ、あのブレイクダウンしなきゃいけないから、うん、結構あの一番難しい仕事だと思うんだよね、ショーレポート。だからまあやっぱり編集、うちのね村上編集長とかは、うん、うまいし、ベテランの方がうまいと思うんだけど、じゃあ新人の人はどういうレポートしたらいいのかっていうのは俺には分かりません。
僕も分かんない。
みんな分かんない。
でもなんか分かんないです。なんかあの空間でって限られた人しかいなくて、うん、なんなら一般の人にはこう何のこっちゃみたいなことが繰り広げられてることを、何のこっちゃみたいな言葉で書いて、
うん、
自己満みたいなリポート書いても意味ないなと思うんで、なんかドリスとか なんかあとウェールズボーナーとかもすごい良かったんですけど、うん、なんかそういうこう、あ、これはなんかここからちょっと広がっていきそうだなとか、なんかゆくゆくはこう日本のその辺の人のファッションにもなんか影響が与えそうだなみたいなのをこうやっぱ現場で感じて、それをこうみんなに伝わるように書くみたいなのができたら最高なんですけど、まあそれはあの遠い未来の話になっちゃうかもしれないですけどね。み
たいな、どうすりゃいいの、そう、小レポー
ター、あ、そうです、ね、先輩です。
いや、なんか新人でもベテランでもなんかその人の意思が見えると面白いよね。
あ、
意思、
うん、なんかやっぱその描写だけだとさ、正直別に今って写真とか動画の方が強いよね。
そうですね、
うん、何が、まあ、その木みたいなものはさすがにみんなには動画では伝わらないからさ、うん、それはなんか文章で書いた方がいいのかもしれないけどね、わかりません、
難しい、
はい、
まあね、なんでも正解はないからさ、うん、とりあえずなんか自分が見て自分がこう思ったぐらいの感じが伝わるっていうのがね、う
ん、いや、わかんない、僕も出張中にずっとチャット GPT にこう悩み相談してました。なんかショーを見ても何もわからんみたいな、どこを見たらいいんでしょうか。
あなたのチャット GPT なんかすごい中二病っぽい
チャット GPT なんて答えて教えてくれるの。
大丈夫だよ、
うん、大丈夫だよってこう基本肯定してくる。
あ、なるほどね、
なんかダメですね、
そういうこと、
そういう時はもっと
励ましてくれる、
そうそうそう、あなたのやり方が正しいですみたいに言われちゃうんで、
それは教育したらもうちょっと厳しく返してほしいなと。
そうですね、うん、そういうと結構あの
えぐってくる、
えぐってきます、ね、そう、なんか疲れた出張の心にやっぱ
肯定が欲しい
肯定もされたいみたいな感じ、難しいですね、うん、はい、すいません、
はい、大変楽しいお話をどうもありがとうございました。
すいません、またいい報告ができるように。
で、あれですよね、このメンコレ特集来週の月曜日発売だから4月の 28日発売後がメンコレ特集の、メンコレ特集ですから、え、次どんなトレンドが来るか、いろんなセレクトショップの有力バイヤーさんに聞いたコメントとかも載ってますし、
3連休を全てとか言っちゃいけないですね、
ブラック企業
だと思うから自主的にあの
頑張って、ブラック企業じゃないでしょ、別に3連休働いたから全然ブラックじゃないよ、
代休
取れ、代休取れ、
代休取れ、
確かに
全然問題ないでしょ、
はい、というわけで今週はこの辺で終わりにしようと思います。本橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また来週、
来週。